宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経福井です。
こんにちは、加納ちゃん横です。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
今日なんか天候良くないですね。
そうです、
東京地方ね、全国的にも
なんか傘は持ってきましたけど、
雨っていう感じで、はい、ただちょっと肌寒い感じもするんですけれども、そうした中で前場の東京市場、やっぱり肌寒い感じしますね、
はい、そうですよね。日経平均いくら下げました。
はい、前引けで88円28銭安、2万飛び454円91銭、トピックスが 1669.03 マイナス 5.18 ポイントとなっていました、
うん、株は買い準備だぞ水曜日というふうにようやくなりましたかね。あ、
今日は買い準備だぞ水曜日。
この程度で買い準備に入っていいんですか。
いやいや、
買い準備の準備、
準備だからね。
準備か、準備はどこまでも準備ですからね。
そうですね。
そう、例えばあの1年間準備したっていいわけですから。
いやいやいや、
そんなに長く準備でばかしに
数日ですよね。
数日ね。
そうですね。
果たして、今日のまあ下げ、引け段階でどのぐらいになるか、また水曜日になると盛り返したいなんかするような動きもね、最近見受けられない。まずいんですよ、帰って
昨日おとついまでの上げを見てくださいよ、12連投ね、
5% 今日ね、
どうせなら13連投してほしかったよね。どうせなら、
どうせならあの記録を作って14超える、
ね、そうそうそう、まあ、
欲張りですよね。
記録に並ぶぐらいであってほしかったですよね。
でもまあ、あの、まあ、
でもホッとしましたよ。あんまりね、記録がずっと続いてもですね、どうせ買いにくいんだから、ね、
みんな終わり絵ばっかり見ちゃって。
そうそうそう、
いやだから個人の方っていうのはむしろ売ってる方が多いわけですよね。
そう、
この家庭ではね、
空売り結構多いですね、
だから個人の方はそういうふうに判断してるのか。
でだから高値で買ってもすぐあのね、連投が終わっちゃうんじゃないかという危惧がありますから、どうしてもね買えませんですよね、そういう状態が続きましたから、そういう点ではね、これ昨日今日とね、軟調な感じは悪くないですよね、
それほど下げないですよね、12連投した割に。
最下は小さいですよね、
なおかつね、時価総額も600兆円とかなんとかすごいことになってね、
まあ、10連投した割にっていうことになると、12連投した割にはそんなに上げ幅もないんですけどね、
こうなんか
小刻
みに
ね、
シャクトリムスみたいでしたよね。
だからこの間で一番大きいところが、170円っていうのは大きい上げ幅として大きいところです
もんね。できればだってさほどないからね、
できたかないです
ね。30億を超えた時がありましたけども、まあ、あとは25億前後というかね、それ満たないぐらいですから、まあ、換算とは言いませんけれども、盛り上がってはいないんですよね。
高揚感みたいなのはなかった。
そういうことですね。
それはあの景気なんかにもないですか。
景気
良くなった良くなったって言ってるけれども、なんかないですよね。
それはないですね、ない感じがいいわけですよ、ほどほどのところがね、加熱がいけないんだから。
所得も上がっててなんとかだって、可処分所得が増えてるなんて。
そう、福井さんだけでしょ。
ないですね。
あ、そっか。
私のところにも来ないな。
来ないですよね。
あれ
ね、
うちだけかなって。
統計の取り方で最近ごまかされてる感じがしてね。今後出てきてね、少し24万とかなんか上がって、ね、消費も潤うなんていう話出てるようなんですけども、あれ、消費税の前のところない時とあるところのギャップがあって、結構それでごまかしが効き数字ではありますよね。
まあね、あの
ちょっと明確には表してないけど、
いいところは確かにあるんですよね、自動車メーカーだってやっぱ売れてることは確かですから、
だからアメリカなんかでもね、アメリカも売れてる、すごいですよね。
そうです
ね。でもトヨタはマイナスですからね。トヨタマイナスですよね。あ、ホンダは売れてるけど、
昨日出たアメリカの新車販売だとそうですね、
一時的かもしれないじゃないですかね。
なんかガソリン安くなるとみんなあの大きい車とか、
そう大きい車、
アメリカ人なんかバカでかいのあるんだね。
そう、ピックアップなんとかってね、
トラックね、
トラックね、
プリウスとかに行かないんですか、
ね、行かない行かない、そ、冗談じゃない、ガロンっていうなんだ、3リットルぐらいですかね、2.、それで300円ぐらいのんじゃないですか、ガロンってあのバレルじゃなくてね、そう、日本に比べれば同じぐらいなもんですかね。でそれでも大きいぐ
ら
いになっちゃう。
だからさ、あのガソリン前って走るんじゃないんだけど、それあんまり気にしなくなっちゃうんだよね、
でもアメリカであの消費がそんなに増えてなくて、可処分所得が増えてて貯蓄率上がってましたよね。 アメリカの人が貯蓄みたいなのがありましたけど、
うん、そうですよ ね、ちょっと珍しいことは珍しいですよね、うん、ウォルマートなんかちょっとやっぱりねいい状況ではないですよね、うん、今のところね。
だ貯蓄率どこにお金がいってるのかって言ったらおそらくそっちに回ってるね。その貯蓄率が上がってるだいぶ前から言われてましたよね、じわじわ来てるっていうのは、うんうん、はい、ただそれとの兼ね合い
に、まあ、でもだ格差の拡大ってことになっちゃいますよ結局はね、分かりやすく言うと ね、だって株で儲かってる人が一方でやたら儲かってるはずですから、だって、
う
ん
う
ん、新高値、
ね、
的な、ね、高値にあるわけですから、うん、まあ、ちょっと、目先難聴なところはありますけど、基本的にはだって、ね、SP500 にしたってですよ、うん、それこそダウンにしたってですよ、新高値つけたばっかりですから、うん、それから考えるですよ、うん、アメリカの株投資をしてる人はもうやたらお金持ちになってるってことになりますもん、
ね、やたらですよね、
やたらですよ、
うん、
で日本もある程度はそういう人が出たんでしょうけども、うん、12連投終わって、うん、はい、こっからですよね、普通の相場になれたってい う、 いう話がありますけど、
おっしゃる通りですね。
いや、これで普通の相場になったわけですか。
普通の相場になりつつあります、
つつあるね、
そうですね、
なる準備ね、
ようやくだから少しやりやすく なりつつあるかなっていうやりやすい方向に行きつつあるんですよ今ね、
うん、
これまでちょっと正直言ってやりにくかったですよね、
だそれはその13日間12日間だけやりにくかったってことですか、
そうですね、
うん、
やりにくいです
よ、その 5% が余計であったってことですね、上昇率の、
うん、まあね、余計っていうか上がって嬉しい人がいますよ、私なんかだって日経平均ブルーツー行きましょうって言ってるんですから、うんうん、それが上がってるわけだから、うんうん、それは非常に、
まあね、まあ、刑事ではありますよね、
望ましいことではありますよね、ですからそういうことは ここでこうパートパートで見るとそういうことが言えますけど、はい、全体で見るとねやりにくい相場であったということになりますよね、
うん、やっぱりその中であえて気になる材料を、僕は気になる材料を探して歩いてるんですよ。
ああ、何かあるの？
何ですか？
何ですか？
やっぱりアメリカの債券というか金利の動きじゃないですかね。
ああ、それは分かりますよね。
ねえ、どうしてですか？
だって、あのなんだっけ？
景気良くないんですよ。言ってみればアメリカってね、トラックが売れてるけど。
いや、でもほら雇用を見ると、うん、まあ今週またね、はい、そのデータが発表になりますけど、うん、そんなに悪くないことは確かですよね。
昨日でも欧州金利も急騰しているので、
急騰してんですよね、
なんかちょっと違う気がしませんか？
例えばどう違うってのはどういう？
そんなユーロも買い戻されて、うん、安心してっていう話じゃないような気がする、
ね、うん、そういうことですね。それで、まあ、話が、まあ、
ユーロはギリシャがあるからね、
うん、
まあ、今話し合い中ですけどね、
もうあれはわけわかんないんだよね、
うん、でもその金利の話気になってきたらしょうがないですよ、債券と
金利、気になっている、
そう、それでなおかつ、はい、要するに車が売れたんだって、要するにローンですよ、まあ、あれがもうすでに警戒は出てますよね、サブプライムの車版だっていうのも含めて ね、はい、でなおかつアメリカの企業はこれまで調達っていうのはすごく社債でやってるんですよね、えらい量なんですよ、うんうん、これもどうなるかなと思うと心配で心配で僕は夜眠れなくて、
福さんもアメリカ暴落説、
暴落そこまでいかないですけど、そろそろじゃねえかな
と、
いっぺんもうやめた方がいいよって、
アメリカに、ね、暴落したって僕か、まあ、構わないと言いませんけど、暴落は困りますけど、じり安になってることは想定してますよね、うん、でもね、ドルさえ上がればいいわけですよね、うん、ドルが上がってくれるってことがやっぱり一番いいことですから、うん、まあ今はドルはやっぱり130円を目指しつつはありますから、うん、まあ、その辺への期待っていうのはね持ち続けていいんじゃないでしょうかね。
先生、ドル高円安は日本株にまだプラスですか、う
ん、まだプラスじゃないですかね、全体的に見たときにね、だって、うん、まあ、ただね、ソニーなんかの株を見て分かるんですけども、はい、ドル高円安になってもかかわらず株価上がらなくなっていると、
うん、そこはドル高マイナスですもんね、
そういうことですね、そういうことです、
には
そうですね、だからマイナスという企業もね結構こう出てくるようになるんですよ ね、だからどこのところがねその分岐点であるかっていうのは明確でないところはあるんですけども、うん、これ日本企業全体で見るとね、はい、まだね、ドル高メリット円安メリットというのは出る、うん、状況にはありますので、うん、まあ、今回の、ね、12連投もあったということになりますから、まだ130円というの線はね、うん、さほどその負担にはならないんじゃないでしょうか、ね、うん、全体で見るとですよ、うん、
だからドル高、まあ、悪人説、円安悪人説、そろそろね、出てくるかもしれないけども、
それは出てきますよね。でも政府も容認ですよ今のところね、
まあ、そうですね、
だからコメントをいつも聞いてなきゃいけませんよね、うん、急速なものっていうスピードについて言ってるっていうことですよね、うんうん、だからスピードで言ってる分にはね まだ容認してるっていうふうな見方をしておいた方がいいわけですよね、う
ん
う
ん、変動が大きすぎるって言ってましたけど、それはあの短期間の変動の話で、水準じゃない、
そうそうそう、水準じゃなくてもうちょっと円高でもいいんじゃないですかって、いや円安でもいいんじゃないですかって言えないからね、スピードが問題だって言ってるんですから
、うん、でもイエレンさんとかアメリカあたりはですね、はいはい、やっぱりドル高が問題であるって認識はしてますよね。あ、
それはね、
あっちの方はね、スピードの問題ではなくてね、今の水準でも
それは言い始めますよ当然ね、
うん、だからその為替の話についても、なんかこれまでの、はい、あの学んできた経済学、
学
経済の常識、はい、なんか強しな感じましてね。
福井さん、なんてこと言ってんの？
ん？
あの学校で学んだことが世の中で役立つことってそんなたくさんある？
僕はあると思うんですけどね。
ほんとけ
いや、なかったら世の中大変なことになりますよ。
でサインコサインなんか役立った、
うん、ないですね全然ない。
え、サイン
ないですね。
ピタゴラスの定理ぐらいは役に立つか。
ピタゴラスぐらいは立つかもしれないですね。まあ、だとあってね、常識が通用しないっていうのは、あの、アメリカだってね、はい、これほどまでに量的な緩和をしてきてるわけですよ。
そうです
ね、経済良くなるのは普通の話じゃないですか。うん、それが良くなってないってことは、どうなるのかなって感じがしちゃってね。
藤井さん、それは間違いだ。
何ですか？
良くなってるんですよ。ね、次第に良くなってる。福井さんが望むほどのスピードで良くなってないってなんて、そんな簡単に世の中 10年がかりなんですよ、何でも。
じゃあね、はい、あの時に要するに金融緩和 QE っていうのはカンフル剤だってね。
そう、
カンフル剤3年打ち続けて一体どうなるのかって感じなんです
よね。カンフル剤3年打ち続けて、少しずつ効いてきて今の状態があるんですから、まだ効いてくれなきゃいけないんですよ。これから本格的にね、なんて言いますか、経済はさらに繁栄へと向かうことが考えられる。反映しなきゃ意味ないじゃないですか、
うん
ね、
うん、
極端に言うとどんちゃん騒ぎとかね、うん、そうなっちゃいけませんけどね。
いやテレビじゃテレビじゃないラジオじゃ見えないですけど僕の疑わしい眼で今北浜さんの発言を聞いてたんですよ。
かなり疑わしそうな目ですね
いやいや、
でもリーマンショックの後に失った分の雇用は取り戻したじゃないですか、はい、
取り戻しましたね。でも質が全然違ってるんですけどね、
うん、
あの給料の額にしろね。
あ、それはそうですね、
うん、
確かにね、
それは確かにそうだよね。
そうで前はリストラどんどんやりましたんでね、うん、要するに一時的な雇用みたいなで埋めてるわけですよね、
それってでも QE とかで、うん、なんか補えるものなんですかね。
いや経済の質が変わったんだ。だからその経済の質に対応できるのは北浜さんしかいないんだから。
経済の本質がこう変わっていかなきゃやはりね、うん、休日とかそういうのはこう一時的に本当におっしゃったようにカンフル剤なわけですから、うん、まあ、あの中身のないものでもあるわけですよ、ですから中身が伴うようにするというのはこれからですから、うん、まあ、伴ってくる可能性はあるんですよね、
うん、
まあ、なんか実のものというかね、
うん、
そうすると格差が広がったり、そのこう実でちゃんとこう筋肉質になったところとかがあるとすると、こっちをめがけていけばいいわけですよね。
そういうことですよね。そういうことです。
それを探さないといけないですよね。
うん、でまだあのアメリカの企業はね、株回ってて、あれはもうリストラとね、自社株買いで置いた時だなんて感じですよね。日本はまだそこまで行ってないですからね。
まあ、自社株買いもまあどんどんやるようになりましたから、まあ、あのこれ今やり始めたばかりですからね。これからだから1年2年3年とね続けていくことによってね、まあ、日本株は上がりやすくはなりますよね、
うん、じゃあ今
そういう自社株買いができるようなあのなんて言いますかね、健全性を取り戻したということになりますからね。そこへこれまではさ自社株買いとかそういうのが必要だと言ったってやるにやれなかった
日本の企業が。
そういうこと。
でも370兆も溜め込んでたんですよ。
溜め込んではいたね。
まず200兆円か。
福井さん、はい、まず溜めなきゃしょうがないじゃないですか。
それはそうですね。
ねえ、うん、水道の蛇口をひねってばで形でたまらないんだから、
うん、
ね、そういうよくさマスコミはそういう要求するんだけど、うん、そんな金がたまるわけないじゃないですか、
うん、
ね、
出口を塞いとかないとね。
いや、そうですよ、うん、だから蛇口を今まで閉めてきましたけど、うん、少しずつ蛇口を開けつつあるんですよね。
なるほど、ね、で要は直近の相場に戻ると、はい、そろそろ本当に買い準備ですね。
そうです、
本当ですね。
そういうことです
じゃあそれが本当かどうか証明してもらいましょう、
はい、
個別株でね。
ではまず振り返ってまいりたいと思います、はい、先週挙げていただきましたのがダイト4577です、
うん、
上げていただきましたのが27日だったので28日の寄り付きが2668円で本日午前中が2569円で終わりました。残念ながら5日続落です
ちょっとまずいね。
ちょっとまずいですね。
まあ、これはね、ジェネリック医薬品のね、はい、原料をこう作ってる会社ですから、うん、まあ、今のところね、こう、さっきもちょっと言いましたけど、とにかく、なんて言いますかね、どちらかというとですよ、はい、大型株とかそういうのに行っちゃってますから、うん、少しね、替えの外になってますけど、うん、まあ、やはりそのジェネリック薬品のね、普及活動というか、促進利用活動がね、これからも続きますので、うん、それでこの会社はその原体をね、原薬を作ってるわけですから、はい、うん、まあ、株価はまたね持ち直すと思いますね、
何しろマイナンバーっていうのが増入されるらしいんですけれども、いろんなものが漏れてる方はね、
これ怖いよ、
もう事情が漏れてる方、うん、あのマイナンバーで要するに新たあのジェネリックにしなさいってこともチェックできるわけですからね。
マイナンバーで
じゃ、いや、そういうの医薬品分野でも
使えるんですか。少ないとか、
うん、ああ、そうか、要するに二重で同じ薬をもらってたらね、うん、ダメですよとかね、そういうチェックもできちゃう
んです
よ。
でもマイナンバーってあれ安全性はどうなの、
分かんないですね。
今日どっかのさ、はい、あのなんか問題起こってたよね、役所のさ職員が、女性の住所を知りたいって言うんで、
本当にやるんです ね
そういうことができちゃうのかね、これマイナンバー
で。いや、できるでしょ、全部全ての情報が入っちゃう。
誰が何を見たかとかいうのをちゃんと全部追っかけられるようにこうシステムを作らないといけないっていうふうに
言ってましたよね。見られないじゃいけないよね、うん、なんか全然関係ないさそうなやつ。
本当ですよね、危なくてしょうがないですよね、うん、危なく
て人がやってる限りやっぱり人の要素ってありますからね。
絶対さ、もう、いや、カノスさんが気をつけた方が見られちゃうよ。
そう、
ありがとうございます。
僕が市役所職員だら見ちゃうわね
先生
またそういう、そういうこんな発言をする、それはダメなんですよ。
そうです
よ、そういう方が市役所職員になられては。
だから、はい、そういう人がね、たまたま事件として全然違う事件としてあったんですけど、うん、私それを見ながらね、うん、その事件その内容よりも、うん、市役所の職員がそういうことができるということにね、ちょっと、心配するか恐怖を覚えましたけど、
もう最終的には人ですから信用するより仕方ないし、まあ、僕みたいなのがいれば誰も信用しないから最初は疑ってかかるからね。それが
そういう人はね、信用できますよね、
うん、
やっぱね、すごいなんか嫌な社会ですけど、全部の人をとりあえず疑うシステムにしないといけないんでしょうね、
うね、
きっとね。
そういうこと嫌だね、
誰がパソコン、
う
ん、このパソコンに入って何を見たかっていうか、
本当、
う
ん、ごく一人か二人なんだよね。
そうなんですよね、うん、でも年金のね、あれも流出しちゃって、ね、
マイナンバーだ、そういう意味ではね、ちょっと
だから マイナンバーをもらったナンバー一人一人にチェック係がついてね、
うん、
1億2000万円全員チェックをしなきゃならなくて、
でも会社にもこの番号を知らせるんですよね。そうそう、
知らせる
んですよ、自分の番号、
会社の管理も厳しいし、
ね、どの会社のだからそういう経理とかの人もみんなアクセスするんですよ。
知っちゃった
ん
でしょ、
うん、
まあ、メリットも確かにあるんではあるんですけどね、
まあ、そういうマイナス点ばっかり目を向けちゃいけないのかもしれませんけど、ちょっとね、うん、あのこの変な事件で ね
すぐですよ、10月
で、ダイトでしたね。
はい、ダイトでした、
はい、
なんか話がちょっとずれた気がしますが、はい、カシオ6952が5月20日の銘柄でした。カシオは21日に2156円で、本日午前中2346円で終わっております。その間の高値が2377円、5月28日2377円がありました。
現状、うん、現状じゃない、
現状じゃないですか、
現状。
カシオは社長がね、交代するということに失望売りが出たんですけども、やはりね、新しい社長に対する期待っていうのは生き続けてると思いますね、私はね、うんうん、
それが背景にあって北間さん歌唱とおっしゃってたん
ですね。そうですね、新社長、新社長、
やっぱり人を見る、物を見る目が違う。
物って大した見方じゃないですけどね、
な
若い社長だったらやってくれるであろうと
期待、
うんね、期待ですよ、うん、新しい時代にはね、
はい、
続いて住友化学4005が5月14日687円で、本日午前中742円があります、昨日2日に760円の高値をつけておりました。これ7年ぶりぐらいの高値でしたっけ。
これすごいです ね
住友化学、
これずっと上がり続けてるじゃないですか、
上がり
上がりっぱなし
続けて、ね、です、
小刻みですからいいですよね。
いや、北間さんにしたら珍しい銘柄をここで持ってきたなと僕はこう、
いやいやいや、
そうそう、大型の ね
オールマイティーでいきますからね、
オールマイティーで、
はい、
はい、
うん、
はい、もう一個遡りますか、はい、単成社9743は
9743、
そう、
4月22日だったので4月23日が1000飛び当円、
うん、
本日午前中が1000飛び16円 横ばい、
横ばいですね。
一時ちょっと上がってましたけどね。
一銭飛び64円、
まあまあまあ、
ね、それでも50円ほどのもんですよ。
そう、それちょっと私言いたいんだけどさ、
どうぞ。
それもそうですけど、なんだっけ、スニーカー、
うん、ABC マート、
そう、
2670、
あれはね、
4月1日、
はい、
6 7 0、 ABC マート2670は
一時ちょっと緩くなったんですけどね、
4月1日に取り上げていただいておりました、
うん、4月1日、
はい、
4月1日か、なるほど。
最近数日、うん、なんか上がってたような気がしますが、
新高値だよ。
そう、数日上がってたんですよ、
新高値になってますよ。今日もね、100円上がってるからね、
急に強くな
って7400円、7540円、うん、
ちょっとなんか スニーカーブルース意識ですか。
スニーカーブルースのせ
い、ね、
古いね
今何て言ったんですか、聞いてなかった。
スニーカーブルース
聞いてない、
何ですか、
聞いてるのに
何ですか、
ね、
古いですかなんだ
ほら、これやっぱりスニーカーブームのさ、株上がってるじゃない
ですか。もうそろそろ夏丸商戦ですか。
うん、
いや、これから
これからですか、
暑くなるじゃない
ですか、これが本格的にスニーカーの季節
スニーカーだけじゃないですよね。
なんかインバウンドもまたちょっと意識してますよね。
そうですね、
インバウンド意識して、インバウンドね、これだけあの口の選ぶとかね、あるいは小笠原とか、
はいはいはい、
他でもまあ箱根なんかありますけれども、はいはい、あれピタッと客が止まったとかありますからね、インバウンドの方の。
あ、
これちょっと心配ですよね。
あ、そうですね、
やっぱり外国の方々っていうのは結構そういうのに敏感ですよね。
うーん、
ね、どうなんでしょうかね。
でもね、いいところでは鹿児島県だからね。私、
鹿児島、
私、
ボンボン吹いてますね。
そうですからね。
うん、
私はあの近くまで行ったことありますけどね。
うん、
あの取材とかね、
はい。
いいとこですよ。
うん、
ちょっとバックカーだから、爆発しすぎたけどね。
うん、まあ、とはいっても非常に気をつけてはいただきたくてね。ちょっと、
そうです
ね、心配ではありますよね。
そうですね、
うん。
落ち着くといいですね。
でも、インバウンドも ABC 関係あったんだ。
うん、
そうですよ、
うん。
そうですね。皆さんね。あの頑張って買ってらっしゃいますよね。
お、 ABC で買いに来るわけですか。
こっちに来て買っても新しいの履くとかいう方も多いって聞いたんですけど。
そうだ、あのバカッと剥がれたりしないからね、日本のやつ。
あ、そうですね、
うん、歩いてる途中でさ、
うん、
あるよね、昔っていうか。
でも日本のやつってあれ海外メーカーのやつ大体が置いてありますよ、 ABC って、
まあそうだ
ね、なんとかキーとかね、
そうそうそう、
なんとか出すとかね。
そうですけどね。でもちゃんとチェックされてる、チェックされてるから、
日本で売ってるものは大丈夫、そういうことです、っていう安心感なんでしょうか。
なるほど、
どうなんでしょう。
僕2足買った話をしましたよね。
はい、
はい、
伺いました、
は
い、足合わなかったですよね。
やっぱり、インバウンドの方も履き替えて、ね、もやないと捨てない方がいいですよね。
あ、そうそう、
痛くなるけど、いいですか、ちょっとね、来週実は北川さんの、7月号、
はい、
DVD と CD 発売なんですよ。タイトル、どれでも上がるからこれしか上がらない相場が到来する、
うん、
これしか上がらない、もうどれでもいいから上がる相場もう終わった、リターンがついてくる北浜さんのこれしか銘柄先回りとゲット特集号まあこれしか銘柄をここから狙っていただかないとね。
理由に着目していただきたいですね、
はい、
あの新しい切り口になってますからね、
うん、
そう、
北浜さん流の先見性能力、絞り込みの神秘を今回も発揮。
今何が起こってるかっていうことをね、ちゃんと踏まえてやらなきゃいけませんからね、あることが起こってるんですよね、
はい、
起きてるんですよ、起こってるんだ、起きてる、ね、
うん、なんかちょっと変わってるんですか。
そういうことですね。
そうするとこれしか上がらない銘柄しか上がらないかもしれない。
他にもありますけどね。
来週11日発売です。 DVD は8640円、 CD が7560円、共に送料いただきます。お求めの電話番号、東京を03-3595-4730、 東京 03-3595-4730、売り切れの恐れもありますんで、なるべく早めにですね、お申し込み、ご予約ください。これしか上がらない、
いや、あのこれしかってことないですけど、これはね、
これは上がるかもしれない。
なぜこれなのかということをね、うん、ちょっとね、ぜひね、聞いていただきたいですね、見ていただきたいですね。
北浜さんのね、なぜこれなのかとか、その理由の部分がいいんですよね、
うん、
あれはすごい。
それで私は生きてますからね、うん、
いや、源太も英明さんもそれ尊敬してますよ。
いやいやいや、
理由がすごいって。
いや、お二人に尊敬されてもちょっとね、恥ずかしいですね。
やだ、
二人も、いやいや、ちょっとなかなかですからね。
なかなかです。じゃあ今日の銘柄いきましょうか。
はい、今週の銘柄は何でしょうか。
今週はね、 J フロントリテイリングですね。
J フロントリテイリング3086、 全引け2234円で30円安となっていました。
これはもうあの大丸と松坂屋を合併している会社ですからね。
先生、J フロントって1月に1300円だったんですよ、はい、うん、今日2200円ですよ。
あら、本当だ。
すごくないですか、今年に入ってからの上げ幅。
いいんですか、こんな高くなったやつを。
え、高いものはさらに高くなるって。僕の、我々のセット違うんだからね、うん、言っときますけどね、
もう伸びない。
もう伸びない、縮んできたのか、そんな
縮む。
いやいや、あの百貨店はどこもね、国内需要もまあはほどほどですけども、とにかくインバウンドのね、あのこう買いがね、あのこう上乗せされてる形になってるんですよね、うん、免税ショップやってますから、うんうん、だからこれ J フロントリテイリングは東京駅のところに店がある
ありますね、
非常に大きいですよね、うん、ですから、うん、まあ、名古屋の中心部ももちろんそうなんですけども、うんうん、あのどちらもね、本当に外国のね、あのなんて言いますかね、旅行者がね、はい、結構来て、買ってますから、うん、あのまあ、他の百貨店も似たようなところはありますけども、うんうん、一応ですね、J フロントですね、
海外の方必ずという言いわけではないんですが、新幹線乗りたがりますんでね、
はい、
東京から名古屋、名古屋から大阪、
そう、ゴールデンルート、名古屋とゴールデンルートなんだよね、
京都なんかもありますからね、
そうそうそう、
そこの2つのところをこう占めてるわけですからね、
そういうことですね、京都にも店あります
よ、京都にもあります、
そうですね、確か確か
確か
京都店行ったことないなせいが、
はい、5月の百貨店売り上げはなかなかすごいものでしたが、インバウンドだけじゃなくて国内勢もなんかちょっと早く暑くなってたので初夏物が売れたとか出ましたよね。
それはあるかもしれないね。
J フロント3086を今週は上げていただきました。
明日もう少し下がればいいこと
で、これだけ上げててもまだまだここからまた一段上にと、
自分の身長とは違うって
、はい、でもこの高値、ね、取ってきたのがまだ高いっていう、
ほらほらほら、ね、そういうことですよ、
ほらほらほら、これしか上がらないとかそういうのがそこですよ。
そうか、そうです、ね、
これまでの常識は通用しない市場になる、銘柄選べになる、
だそうですよ皆さん、
はい、わかりました。
じゃ あの次のコーナーに行きます。次のコーナー、北浜さんプロデュース卑弥呼の決断株価分析ソフトですけれども、その分析ソフトのですね、全体相場個別銘柄の話などを聞いていくと、このコーナー、株価分析ソフト卑弥呼の決断を、開発そして販売している、証券スクールビジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただきます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
さて、全体相場卑弥呼どう言ってんでしょうか。この前が74ポイントでしたっけ。
70ちょうどですね、はい、その前68でちょっと上がっちゃったんです。
これちょっと上がるとですね、危険度がまあ増していると考えて、
そういうことですね、70を超えた場合はね、少し気をつけたいということですけれども、はい、うん、ここ今日はね73ポイントですね。
まだちょっと上がってますね、
そうですね、3ポイント、うん、でですね、卑弥呼はそれをこう言葉でどういうふうに表現しているかと言いますとですね、ここは相場の節目、次なるお告げをお待ちください、ここでは5日移動平均線と25日移動平均線前に、のトレンドに注意を払うべきですというふうになってますね。
これ先週とまるっきり同じあれですね。
まあ要するに高値圏ですから、うん、これはもう警戒の意味を込めてね、こういうふうに言ってるってことですよね、
うん、でより具体的には会員、この会員にご利用いただいてるんですけれども、会員の方は先週と同じじゃないかよなんて言ったら、瀬島さんに電話かければその違いをなんか細かく教えていただけるんですよね、瀬島さん
ね。そうですね、
はい、どう見ればいいんですか。先週と同じじゃない、ポイントだけは上がっただけじゃないですか。
まあ基本的には、12連騰といってもほとんど小幅な、上昇でしたのでですね、ほとんど、まあ、高値で持ち合っているような状況ですね。特にここ2日ぐらい、月下ほとんど同じ水準で推移しているというふうに言っていいと思いますので、個別銘柄でですね、ここにコメントにあるように25日線5日移動平均線がデッドクロス、ないしはデッドクロスに近づいているようなもの、 こういうものは売るようにしておいたらよろしいんじゃないかと思います。で、循環も基本的には循環ですので、13週移動平均線の下まで、理由なく売り込まれているような銘柄結構あるんですね、はい、カシオなんかもそういうような理由で売り込まれて、下げてましたけども、うんうん、そういうような銘柄を今狙っておくべき時期ではないかというふうに思いますが、
うんうん、なるほど。これで個別銘柄にも適用した方がいいっていうことですね。その25日と5日線のね。
そうですね。それをよく注意して見ておいた方がいいですよ、うん、ということですね。
チャートをご覧になる環境の方は、その今ね、チャートっていうか、その25日も5日でも出てきますんでね。
そうですね。
それをチェックして、そのデッドクロスなんかしているものがもう買っちゃいけないってことですね。
そうですね。売らなきゃいけないっていうことですねそして押してるものを買うという、うん、ところかと思います、う
ん。で、全体的にはまあ本当にそのここまで小幅ではあるんですが上げてきて、やっぱり調整含みの展開になる可能性が高いということをもうまた言ってるんでしょうかね。
金子さんはそう言ってると思いますね、
うん。まだドラであるとかなんとかってないですもんね。
そうそう、
ドラが太鼓はないですからね。
小刻みの太鼓ではまだ盛り上がってないですね。
あのドラと太鼓は当たりますからね
今のところ、まあ、次なるお告げをお待ちくださいあ、申し上げております。
次にドラ対抗が出てくるかもしれないし ね、
うん、買う時には何か出てこないですか。笛とかなんとかサーカイサーカイとか、
買う時ももちろん出てます。
でも先週の銘柄なんかはマガタマが出てきましたからね。
出てきました
ね、先週の銘柄ね。売りはちょうど気をつけろと、はい、
うん。で、まあ、先ほどその全体のね、この卑弥呼の全体相場のやつを個別銘柄で当てはめて考えていただければ、ということをお話したんですけども、まあ、個別銘柄の方も卑弥呼はいろいろ教えてくれるわけですよね。
そうですね。
で、いつもここでは、まあ、買っていいような買った銘柄でしょうかね、
はい、
それを紹介していただいてるんですが、はい、今日は何ですか。
はい、今日は4月の16日合格した銘柄ですね。昨日今日合格した銘柄ではありません。4月の16日合格銘柄、コード番号8558の東和銀行ですね、うん、昔の大日銀、地銀、うん、総合銀行ですね、合格日の翌日の寄り付き値が102円、その後の高値が117円ということで、その間15円ですけれども、元の値段が安いですから、ね、買い値が100円台です、ですから1000株でしたら、10万2000円というところですね。
まあ買える値段が
そうですね。そしてその間の利益が1000株ですと1万5000円、15% 近くということですから、まあこの1ヶ月ちょっとで、1ヶ月ようですけれども、悪くはないんではないかと思います。
うん、
1000株で1万5000円の利益。
日のお告げですね。
はい。うん、お告げとしては、日のお告げです。申し遅れました。すみません。
まあ、1ヶ月で 15% 上がったと考えてもいいわけですね。
そうですね。うん、そのぐらい、利益が見込めたということになります。
うん、これは、まあ、多分、日経平均をアウトパフォーマンスしたんですね。
はい。
1ヶ月単位ではね。うん、
そうですね、
うん、
なかなか、まあ、銀行関係はいろんな再編等々ありまして、はいはい、
うん、
ここ全般人気化しておりますけれども、うん、コード番号8558東和銀行でした、
ね、
で
東和銀行ね、そういう意味では人気化してる。今日あたりは水原なんか潰られてるんですけどもね、
はい、
どうなんでしょうか。これから先もまだ持てるような銘柄なんでしょうかね。まあ、これ売り時なんていうのはソフトの中で北浜の望遠顕微鏡ってのは、それをカチャカチャってやると売り指示とかね、売った方がいいですよって出てくるんですが、これはどうなんですか。
これはこれ見てみましょうか。
はい、まだまだ持てるんでしょ
うか、ね、これはまだね、売りにはなってないですよね、はい、あの売りになりそうでしたけど、
北浜の望遠顕微鏡チェックしてもまだ売り指示と言いますか、
売りはなってなくてですね、はい、で、いやまだあの買ってらっしゃる方はもう持続しているというのが一番いいわけですよね、
うんうんうん
うん、あのこういう株っていうのはほら、私なんかはですね、あのこう目で見てこう 100円以下のものが、ね、100円乗ってきたら注目するんですけど、うん、見逃すんですよ結局ね、
うん、
あの100円乗ったか乗らないかっていうのは非常に大事なんですよ、
はい、
でこれはあの本当にこう100円乗ったよっていうことをね、
うん、
そこで買いだよって指示が出てるわけですから、うん、そういう点では非常に助かりますよね、
うん、
100円に乗るか乗らないかっていうのは、まあ、別にその99円もね、100 101円も一緒じゃないかというふうになりがちなんですけど、はい、まあ、100円というのは心理的な、ね、一つのバーですから、うん、それを超えたということはやっぱり大事なんですよ、うん、でそれがでも、ね、気がつかないんですよ結局ね、うん、普通の株を普通見てたりしますから、はい、だからこれがピックアップしてくれて、しかもですよ、しかもいいでしょうか、はい、5月のところあたりはさ、あのゴールデンウィークの前後の時は他の株はほとんど暴落したんですよ、急落したんですよ、
そうですね、
ね、
う
ん、その中でこの株は生き残ってるんですよ、うん、でこの間はやっぱりね、それを100円に乗ったところで教えてくれたっていうのが非常に大きいんですよ、
うん、
教えてその株が5月 の、 その連休の時も下がらなかった、
うん
うん、細かいんだけど上がり続けたというほどじゃないですけど、とにかく下がらずに、はい、まあ、小刻みに上がってはいるんですよね、うん、
やっぱり卑弥呼の決断、北浜さんプロデュースのことだけはありますね、
いやそれはやっぱりね、工夫とね、汗の結晶、
工夫と汗汗って一番北浜さんから遠い言葉のような感じがするのは僕だけでしょうか
少しかっこよく言いましたね、まあ、それなりに校長ね、結構作る大変だったよね。
そうですね。う
ん、昔話をすると、
いやその話は聞いておりまして、本当に汗と涙の結晶で。
涙じゃないか。いやいや大変よ。正直言って。
それでまあこういう全体相場、そして個別銘柄をですね教えてくれる株価分析ソフト卑弥呼の決算。私もこれを使いたいという方はどうすればいいんですか。
そうですね。利用料が月々19,800円になります。別途も別に年間データ料22,000円が必要になりますが、月々の利用料は19,800円。詳しい資料を用意しておりますのでですね、まず資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481証券スクールオブビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。
ね、じっくり検討していただければ。
そうですね。
ね、全体相場もう今買い準備に入る。
そうですね、今週はそういう時ですね、う
ん、
はい、
またこれから調整っていうかだいぶ下に下ろすっていうことはどうなんですか。
まあ、大体月始めは調整するのが普通なんですからね。
5ヶ月連続上がってきてってことですか、
うん、そうそうそう、大体、うんうん、月始めは大体 いつも調整してますよ、
うん、そうですね、
あ、月の初め、はい、あ、そうかそうか、はいはい、
普通ですからね、うん、ようやく普通になってんじゃないでしょうかね、
うん、
はい、
で先生ここまでってなんかあの業種もこう循環してきたじゃないですか。
あ、そうですね、
こういう株が来て銀行来て損保、はい、来てとか、はい、これ続きますか。
続きますね。
続きますか、
結構だからそういう点ではまあ大体のサイクルというかそれを分かってきましたからやりやすいんじゃないでしょうかね、
うん、
それを踏まえればね、
うん、まあ、確かに今日あたりもね上げてた株がもう 1% 以上 3% とかそういう下落もありますもんね。
そうですね。
そのむしろ拾いやすくはなるのかもしれないですね。
あのね、下げ始めっていうのはね、はい、やっぱり拾わない方がいいんですよね。まあ、大体やられちゃいますよね、うん、で高くなってきて買いたいなと思ってるじゃないですか、うん、そこで引っかかる方が非常に多いですよね、うん、下げ始めてよし下がったぞって言ってね、やっぱりね1日2日3日うーんなんか数日下げなきゃやっぱダメですね、
うんうん、
1日でいっちゃうと大体失敗確率高いですよ、ね、
むしろそれが、まあ、3日下げてればいいっていうだけじゃなくて、
いやいいってことなんです
か。むしろ上がったところで買った方がいいんでしょうか。どっちなんでしょうかね。
え、上がったところ、
うん、
上がり始め、
下げて上がり始め、
下げて、あ、もちろんそうですね、その方が安全安心度が高いですよね。
反発を確認してから、
そういうことですね。やっぱその方がいいですね。
なんか不愉快ですね。もう不愉快そうな顔してますね。
え、なんかでもね、あの下がり始めに買っちゃうって結構ある気がするんですよね。
あるんですよ、うん、だってさ買いたくてさなんか待ってる時があるからね、
うん、
これが下げたら買おうと思うじゃないですか、うん、そうすると下げ始めるじゃないですか、うん、おー、やっぱり下げたっていうわけでね、つい手が出るんですよね。
ですよね。
だから小型化の場合は特に気をつけなきゃいけませんね。
まあ、ここもどうなるか、全体相場買い準備ではあるんでしょうけれども、その辺を注意していただきたいですよね。
そうですね。
北浜さんそういうところはね、はい、石橋叩くんだ。
意外と慎重。
意外と慎重ですよ。
当たり前ですよ。だって命の次の大事にね、うん、なお金を株式市場には皆さん投じてらっしゃるわけですから、
うん、
当たり前ですよね、
うん、そう、
遊びとかね、刺激とかね、うん、そういう場合じゃありませんからね。
ここはちょっと慎重に。
そういうことですね。
はい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。